Well, good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
I have been given the honor of sharing from God's word here today, the day after Christmas.
と、クリスマスの翌日である今日ですね、神様の御言葉からお話しできることをとても光栄に思います。
Yeah, but to be honest, it was actually a little bit difficult to know what I'm supposed to speak on today.
正直に言いますとですね、今日何を話したらいいのかっていうのが考えるとすごく難しかったんです。
Yeah, because last week we had a wonderful Christmas message from Lloyd.
先週はですね、ロイドさんからの素晴らしいクリスマスのメッセージを聞きました。
And then, of course, next week will be the New Year's message.
そして来週はというと今度は新年のメッセージになるわけです。
So what am I supposed to speak on the week in between?
じゃあその週の間って何を話したらいいんでしょうか?
Well, my conclusion was I'm going to preach the gospel.
結局ですね、私は福音を語るという結論に達しました。
Yeah, Jesus is the same yesterday, today, forever.
イエス様は昨日も今日もとこしえまで変わらないお方です。
So the gospel is always relevant. You can't go wrong preaching the gospel.
なのでその福音を語るっていうことはですね、どんな時でもそのふさわしいもので語って間違うことはないんです。
That is of course the gospel, the good news of God's eternal plan of salvation for us through Christ Jesus.
それはですね、イエス様を通しての私たちを救われるという神様の永遠の計画、その良い知らせが福音なんです。
So just getting straight into my first point here then.
ここですね、最初のポイントに入っていきます。
It's an eternal plan.
永遠の計画。
Which means God's plan for our salvation has been in place from the beginning of time, and it will remain unchanged for all eternity.
永遠の計画ですね。これは私たちを救うための神様の計画なんですけれども、世界の創造以前からありまして、それは永遠に変わることがないんです。
One evidence for this is the fact that there's actually over 300 prophecies in the Old Testament written hundreds of years before Jesus was born, but which he fulfilled perfectly.
その証拠にですね、旧約聖書にはイエス様が生まれる何百年も前に書かれたその300以上の預言があるんですけれども、イエス様はそれを完全に成就されたんです。
That's a statistical miracle.
これは統計的な奇跡だと思います。
And there's still many prophecies in the Bible yet to be fulfilled with his second coming and beyond.
まだ多くの予言が残っているんですけれども、それはイエス様が再び来られるとき、そしてそれ以降に成就するものなんです。
So basically, God has been in control from the start. We've never been alone.He's always had a plan to rescue us.
つまり神様は最初から全てを支配しておられて、私たちは一度も孤独ではなかったんです。そして神様はいつも私たちを救う計画を持っておられるのです。
Which means there's never been a point in history where it's been irrelevant, and there's never been a person in history who doesn't need to hear this.
それは歴史上無関係だった時期はなくて、このことを聞く必要がない人は誰もいないということなんです。
That's the fact that God loves you.
それは神様が私たちを愛しておられるという事実でもあります。
It says in Jeremiah 29, verse 11.
エレミア書の29章の11節。
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future.
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
So this is the good news of the gospel.
これがの福音という良い知らせなんです。
God loves us.
神様は私たちを愛しておられます。
God is with us. He's on our side.
私たちと共におられ、私たちの味方なんです。
And this plan, this eternal plan of salvation to give us a hope and a future, it all finds its fulfillment in Jesus.
そして、この私たち 希望、私たちに希望と将来を与えるというこの永遠の救いの計画っていうものは、すべてイエス様によって成就します。
And that's why when Jesus was born, the angels said to the shepherd, "I bring you good news of great joy."
なのでイエス様が生まれた時、天使たちは羊飼いたちにこう言ったんですね。私は素晴らしい喜びの知らせを持ってきましたと。
Because with the birth of Jesus, God's eternal plan of salvation was put into motion.
なぜならイエス様の誕生によってこの神様の永遠の救いの計画っていうものが動き出したからなんです。
That was the beginning of all of His plans towards us to give us a hope and a future.
これは希望と将来を私たちに与えるという私たちに対する神様のすべての計画が成就する始まりだったんです。
So this is the gospel.
これが福音です。
This is the good news that God loves us and wants only the best for us.
それは私たちを神様が私たちを愛して私たちのために最善だけを願っておられるという良い知らせなんです。
And you can sum it up in one verse.
このことをですね、一節にまとめられるんですね。
John 3:16.
それがヨハネの福音書の3章16節です。
For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
So that's the gospel in a nutshell.
これが福音そのものなんですね。
Everything you need to know about Christianity is summed up in this one verse.
クリスチャニティについて知るべきことはすべてこの一節に集約されています。
God loves us so much that He gave His only Son for us.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。
And of course, when it says here, God so loved the world, we're not talking about the natural, physical world. We're talking about us, us human beings.
この世を愛されたって言われてますけども、その世っていうのは、これは自然界のことではなくて、私たち人間のことを指しています。
Humans created in the image of God to be loved by God and to love Him in return.
私たちは神様に愛されて、その応答として神様を愛するために神様に似せて作られた人間のことなんですね。
So God so loves us, you and me, that He gave His only begotten Son for us.
神様は実にその一人子をお与えになったほどに私たち。あなたと私のことを愛された。
How many of you here today can say that you love someone so much you would give your child for them?
このうちの中でですね、そのある人のためなら自分の子供を捧げてもいいと思えるほどその人を愛していますと言える人ってどのくらいいらっしゃるでしょうか。
Yeah, I already know the answer. It's not many.
で、答えはもう私すでに知ってるんですけれども、多くはないですよね。
It says in the Bible, the greatest love we as human beings are capable of is to give our life for a friend.
聖書には私たち人間が持つことのできる最大の愛というのは友のために自分の命を捧げることだというふうに書かれてあります。
But God's love for us so surpasses this that He gave the life of His child for us.
でも神様の私たちに対する愛というものはそれをはるかに上回るもので、ね。上回るもので私たちのためにご自分の子供の命を捧げてくださったんです。
It's in Romans 5 verse 8.
ローマ人への手紙の5章8節。
God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us.
しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
And the key words here is, while we were still sinners.
ここでのキーワードはですね、私たちがまだ罪人であった時です。
What this actually means is, while we were still enemies of God, Christ died for us.
これの実際の意味はですね、私たちがまだ神様の敵であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったということなんです。
So like I say, the greatest love we are humanly capable of is to give our life for a friend.
と先ほども言いましたけれども、私たちが人間としてできる最大の愛というものは、友のために自分の命を捧げることです。でも私たちの誰もですね、たとえ友人のためであっても自分の子供の命を捧げるということはないと思うんです。
And certainly none of us would ever give the life of our child for our enemies.
ましてや敵のために自分の子供の命を捧げる人は絶対にいないと思うんです。
But this is what God has done for us.
でもそのことを神様がしてくださったんです。
He loves us so much that while we were living in open rebellion against Him, He gave the life of His child for us.
私たちがまだ神様に対して反抗して生きていたとき、ご自分の一人子をお与えになったほど私たちを愛してくださいました。
That's the love of God. That's the good news of the gospel.
これが神様の愛であり福音なんです。
God loves you more than you could ever think or imagine.
私たちが考えられないほど、また想像できないほどに神様は私たちのことを愛しておられます。
It's a completely unfathomable love that we as human beings could never be capable of.
私たち人間には決してできない理解を超えた愛です。
And this is the love of God towards us.
これが私たちに対する神様の愛なんです。
So at this time of year, you can't separate the birth of Jesus at Christmas from the death of Jesus at Easter time.
クリスマスのイエス様の誕生と、そしてイースターのイエス様の死との、これをですね、切り離すことができないんです。
Because it's all part of His eternal plan to show us how much He loves us.
それは神様が私たちをどれだほど愛しておられるかを示す神様の永遠の計画の両方とも一部なんです。
He sent His only Son as a little baby at Christmas to fulfill a mission.
神様は使命を果たすためにクリスマスに小さな赤ん坊としてご自分の一人子を使わされたんです。
And this was a mission to set us free from darkness and despair.
この使命は私たちを暗闇と絶望から解放するというものです。
A mission to forgive us and to restore us to a right relationship with Him.
また私たちを許し、神様との関係を回復させるという使命だったんです。
It was all made possible through Jesus giving His life on the cross for us.
それがですね、イエス様が十字架上で私たちの罪の代価を払ってくださったことによって実現したんです。
So God loves you so much that He sent His only Son to die for you.
神様は私たちのためにご自分の一人子を死に使わすほど私たちのことを愛しています。
And this is getting into my second point now.
ここで2番目のポイントに入っていきます。
Which is an eternal savior.
永遠の救い主。
So, Jesus didn't just come into existence at Christmas time, right?
イエス様は最初のクリスマスに存在し始めたわけではありませんよね。
It says in the Bible that he was with God in the beginning, that he was God, and that all things were created through him.
聖書にはイエス様は初めに神と共にあり、神であり、そしてすべてのものはこの方によって作られたと書いてあります。
And Jesus himself openly, repeatedly, unashamedly declared himself to be God.
またイエス様ご自身もですね、公に何度も繰り返して堂々と自分が神であることを宣言されました。
Now, there's only two things you can do with that information. And one is to accept him as God or to reject him completely.
でこの情報に基づいて私たちができる2つの反応があります。それはイエス様を神として受け入れるか、それとも完全に拒否するかです。
But even Jesus's enemies recognized that there was something special about him.
でもですね、イエス様の敵でさえイエス様には何か特別なものがあると認めていたんです。
It says in John 7 verse 46
ヨハネの福音書7章の46節。
The officers answered, "No one ever spoke like this man."
役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。
Now, these were the officers who were sent to arrest Jesus.
この役人たちはですね、実際イエス様を逮捕するために使わされた人たちでした。
No one ever spoke like Jesus, and no one ever will speak like Jesus, because he's the eternal God in human form.
イエス様は人間の形をした永遠の神様ですから、もちろんイエス様のように話す人は今までかつてなかったし、これからもないんですね。
And that's why I say, that's another reason why I say it's an eternal plan of salvation.
だから私がこの神様の永遠の救いの計画というもう一つの理由がそれなんです。
Because Jesus didn't just come into existence at Christmas.
イエス様はクリスマスに生き始めたのではないからなんです。
He's always existed both with God and as God.
最初から神様と共に存在し、同時にですね、神様として常に存在していたんです。
John chapter 1 verses 2 to 3.
ヨハネの福音書1章の2節から3節。
He was with God in the beginning. Through him all things were made.
この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。
So God was with God and God, Jesus was with God in the beginning and all things were created through him.
イエス様は初めから神様として存在し、すべてのものはイエス様によって作られたんです。
And this is even more amazing when you consider the price he paid for us on the cross.
このことはですね、イエス様が私たちのために十字架上で払ってくださったその代価のことを考えると、本当に驚くべきことだなというふうに迫ってきます。
Yeah, because it means the God who created us allowed himself to be killed by us in order to restore us to a right relationship with him.
すべてを作られた神様が私たちのところに来てくださり、神様との関係を回復するために私たちに殺されることを許されたんです。
It must have been so much easier for him to just wipe us out and start over again.
もう一度最初からやり直す方がですね、私たちを消し去って最初からやり直す方がもっともっと楽だったんじゃないかなと思うんです。
Yeah, but he didn't do that because he loves us.
でも私たちのことを愛しておられたのでそのようにはなさらなかったんです。
So instead, the God who created us chose to sacrifice himself for us.
代わりに私たちを作られた神様は私たちのためにご自身を犠牲にされることを選ばれました。
The Creator sacrificed himself for his creation.
創造主が被造物のためにご自身を犠牲にされた。
He sacrificed himself for us so that we could experience the blessing of a restored relationship with him.
私たちが神様との関係回復の祝福を経験できるように、神様は私たちのためにご自身を犠牲にされたんです。
So that we could experience all the fullness of His love, joy, peace, and contentment, both now and then for all eternity.
私たちが今現在とそして永遠に神様の愛、喜び、平安、満足のすべてを経験できるようになるためだったんです。
I'm going to look at the next verse after this, which is John 1 verse 4.
で次にそのヨハネの福音書1章4節を見てみます。
In him was life, and that life was the light of all mankind.
この方に命があった。この命は人の光であった。
Yeah, so it's through getting to know Jesus, through experiencing a personal relationship with him, that we get to experience this light of his life.
イエス様を知ることを通して、またこのイエス様との個人的な関係を持つことを通して、私たちのために十字架で払ってくださった代価を受け入れることを通してですね、私たちはこのイエス様の永遠の命の光を経験することができます。
And this light shines in the midst of our darkness.
この光は私たちの暗闇のただ中で輝きます。
One of those prophecies in the Old Testament that I mentioned was that.The people walking in darkness would see a great light.
旧約聖書のイエス様に関する予言の一つに、暗闇の中を歩いている人々が偉大な光を見るという言葉があります。
And this is the light of Jesus in our lives.
これは私たちの人生におけるイエス様の光です。
Yeah, because when you live your life apart from God, you're actually lost. You're walking in darkness.
神様から離れての生活っていうのは実際には迷子の状態で暗闇の中で生きているっていう状態なんです。
Yeah, because apart from God, you don't know why you exist, where you're going, or what you should be doing.
なぜなら神様から離れていると自分の存在の理由とかどこに行くべきなのか何をすべきなのかっていうのがわからないからなんです。
But when you accept Jesus, when you choose to follow Him, this light of His life shines in our darkness.
でもこのイエス様を受け入れてイエス様に従うことを選ぶときにイエス様の愛の光っていうものがこの暗闇の中で輝くんです。
Yeah, it gives us a direction and a purpose.
そして私たちに方向性とそして目的を与えてくれます。だからここに彼の命はすべての人に光を与えると書いてあるのです。
Because the life of Jesus gives you a purpose for living and it illuminates your circumstances so that you can see Him in all and through all.
イエス様の命は私たちに生きる目的を与えてくださり、私たちの状況を照らして、そのすべてにおいて、またそのすべてを通して、私たちがイエス様を見ることができるようにしてくれます。
Yeah, so his life is the light that shines in our darkness, and no power of darkness could ever defeat it.
イエス様の命は、暗闇の中で光、輝く光であり、どんな暗闇の力もそれに打ち勝つことはできません。
Which gets me to my third point.
それで3番目のポイントに入っていきます。
Which is eternal life.
永遠の命。
So when we accept Jesus, when we choose to follow Him, He gives us the gift of His own eternal life.
私たちがイエス様を受け入れて、イエス様に従うことを選ぶと、イエス様は私たちに永遠の命という贈り物を与えてくれます。
It says in John 10, verse 10.
ヨハネの福音書10章の10節でこう書かれています。
Jesus said, "The thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have life and have it to the full."
イエス様の言葉です。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
Yeah, so the reason Jesus came wasn't just so that we could go to heaven when we die.
イエス様がここに来てくださった理由っていうのは私たちが死んだ後に天国に行けるようにするためだけではありません。
It was also so that we could here now experience all the fullness of an abundant life in Him.
私たちが今現在豊かな人生のすべての祝福を経験できるようにするためでもあったんです。
So it's when we make Him Lord of our life, that we receive this gift of His eternal life.
私たちがイエス様を人生の主とするときに、イエス様の永遠の命という贈り物を私たちは受け取ります。
And this eternal life doesn't begin the day we die; it begins the day we accept Him.
この永遠の命っていうのは、私たちがこの世で死ぬ日に始まるのではなくて、イエス様を受け入れた瞬間から始まります。
So if you're a Christian here today, God's already given everything for you.
もし今日ここにいる皆さんがですね、クリスチャンであれば、神様はすでに皆さんのためにすべてを与えてくださっています。
He spared not His own Son for you.
ご自分の息子をさえ惜しまずに与えてくださったんです。
So if you consider that, how much more will He then not provide for all your physical, spiritual,Emotional and mental needs.
それなら私たちの肉体的、精神的、霊的、また感情的な必要をすべて満たしてくださらないことはないでしょう。
He's already provided so much more.
すでに神様はそれ以上のものを与えてくださっています。
And this is the life we have in Jesus.
これがイエス様にあって持っている命です。
Through His Spirit in our hearts.He satisfies our every need.
心の中にある御霊によって私たちのあらゆる必要を満たしてくれます。
This is what the Bible actually calls streams of living water flowing from within us.
これが聖書の言うところの私たちの奥底から流れている生ける水 なんです。
This living water satisfies our every thirst in this life and then continues to flow for all eternity.
この生ける水は人生におけるすべての渇きを満たし、永遠に流れ続けます。
It's this life that comes from knowing Jesus and having a personal relationship with Him.
この命はですね、イエス様を知ることによって、またイエス様との個人的な関係を持つことから得ることができます。
John 17, verse 3.
ヨハネの福音書の17章3節。
Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。
Now this is the greatest gift. This is the greatest privilege we have been given to be able to know God and to experience a personal one-to-one relationship with Him.
この個人的な一対一のレベルで神様を知ることができるということはですね、私たちに与えられた最大の贈り物であり、最上の特権なんです。
There's another prophecy in the Old Testament that says that.We will no longer teach each other to know the Lord, because we will all know Him.
もう一つですね、旧約聖書の予言にある言葉があるんですけども、私たちは皆主を知るようになるので、主を知りなさいと互いに教え合うことはなくなると。
And this, of course, was also fulfilled by Jesus by His coming at Christmas and His death on the cross, and then also by His sending of His Spirit at Pentecost.
このこともですね、イエス様がまあこの世に生まれてくださったことを、またイエス様が十字架上で死なれ、さらにペンテコストで聖霊を送られることによって成就しました。
Yeah, because it's through this power of His Spirit in our hearts that we can experience this personal one-to-one intimate relationship with Him.
私たちの心に宿る聖霊の力によって、私たちは皆親密で個人的な方法で神様を知ることができるようになったんです。
So we can have communication with God. We can have a conversation with Him.
私たちはいつも神様とコミュニケーションを取ることができ、そして神様と会話を交わすことができるんです。
And He can comfort, strengthen, and encourage us in the midst of any situation.
そしてどんな状況の中でも神様は私たちを慰め、強めて、そして励ますことができます。
This is where our life comes from knowing Jesus.
この神様を、イエス様を知ることによって、私たちの命っていうことが、私たちの命が受け取ることができるんです。
And this is the most precious, valuable thing you could ever experience.
これは私たちが経験できる最も貴重で価値のあることなんです。
A personal one-to-one relationship with God.
神様との個人的な一対一の関係。
Says in Philippians 3, verse 8.
ピリピ人への手紙の3章8節。
Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ.
私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損とね思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私がキリストを得るためです。
Yeah, so everything this world values, everything this world pursues, it's all rubbish compared to the joy of knowing Jesus.
イエス様を知る喜びに比べるとですね、この世が価値あるとするものとか、この世が追い求めるものはすべてゴミのようなもの。
Money, fame, status, it won't satisfy you the way knowing Jesus does.
お金や名声、地位などは、イエス様を知ることと同じようには私たちを満足させることがないんです。
So your relationship with Jesus is by far the most valuable thing in your life, and it should also then.Be your number one priority in life.
このイエス様との関係というものは私たちの人生で最も貴重なもので、それゆえに人生の最優先事項であるべきものなんです。
Yeah, in order to experience this fullness of his life, you need to first have a relationship with him.
でもこのイエス様との イエス様の命をですね、豊かに経験するためにはまずイエス様との関係を持つ必要があります。
Yeah, and then you need to make sure that relationship is above everything else in your life.
それからイエス様との関係を人生の他の何よりも優先させる必要があります。
Yeah, if you're putting rubbish, if you're putting things that don't satisfy above your relationship with Jesus, you obviously won't experience the fullness of His love, joy, peace, and contentment in your heart.
もし私たちがゴミのような満足させられない価値のないものをイエス様との関係よりも上に置いていたら、私たちはイエス様の平安と喜びを十分に経験することができないんです。でも良い知らせがありましてですね、イエス様を求めれば求めるほど私たちはイエス様を見つけることができるんです。イエス様を知れば知るほどもっと知りたくなっていくんです。
And he has promised that when we put him first, he will take care of everything else.
そして私たちがイエス様を第一にすると、他のすべてのことをイエス様がケアしてくださると約束してくださっています。
So we will have no reason to fear.
だから私たちは恐れる必要がないんです。
All of the cares and all the worries of this world.Will become insignificant to the, compared to the joy of knowing Him.
この世のすべての心配事や悩みは、イエス様を知る喜びと比べると取るに足りないものになります。
And then we can give thanks.
そしてまた感謝を捧げることができる。
We give thanks not just once a year at Christmas, but every day for all eternity.
年に一度のクリスマスの時だけに感謝するんじゃなくて、これから毎日ずっと感謝することができるんです。
We give thanks to God for this wonderful, indescribable gift towards us.
私たちへの神様の素晴らしい言葉で表せないほどの贈り物ゆえに感謝ができます。
And that is the gift, this eternal plan of His salvation towards us in Christ Jesus.
神様の一人子、イエス様を通して成就したこの神様の永遠の救いの計画を感謝できるんです。
Let's close in a word of prayer.
祈りで終わります。
Dear Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you for loving us.
私たちを愛してくださっていることを感謝します。
For loving us so much, you sent your only Son to die for us.
あなたの息子、一人息子を私たちに送ってくださるほど私たちを愛してくださっていることを感謝します。
Thank you for caring for us and for having a plan to rescue us for all eternity.
私たちのことをいつも心にかけてくださり、そして永遠に私たちを救ってくださるその計画を持ってくださったことを感謝します。
And help us to remember now going forward toPut you first in our lives.
私たちの生活の中でいつもあなたを一番に第一にしていくことができるようにどうぞ助けてください。
And through that to experience all the fullness of your blessings towards us.
そのことを通してあなたが私たちに対して持っておられるその祝福をすべて経験していくことができますように。
Pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの名前で祈ります。
Amen.
Amen.